ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第81回、今日9月10日の録音、実はこれ2本目っていう、かなりなんかちょっともうトライアスロン的な感じになっていますが、
早くやろう、
私は早く帰ろうってあれですよ、まだこれ撮った後さらに散歩する侵略者も撮るわけです
から、もういいよ早く、そう言ってる、そう言ってる時間がもったいないよ。
はい、私は部長の山田です。
こんにちは。今日は、あの花のじんたんみたいな格好でこの場所に来ました、金内武夏アニメーションです。
はい、
こんにちは、レイトです、よろしくお願いします。
今日思ってましたけど、レイトさんなんかそのですね、松本太陽コラボっていうの、それ、うん、テクノキンクリート、
そうなんですよ、松本太陽なんかユニクロでなんか時々公演だよ、
僕も毎回ユニクロで松本太陽コラボやるたんびに買っちゃうんですよ。
でもたまに被ってちょっと恥ずかしいんですけどこんだけ派手な T シャツ被るとちょっと恥ずかしいんです。
はい、というわけで、今回、取り上げるのは、寸止めの殺人、あれ寸止め、じゃ死んでねえじゃねえかって、はい、ちょっとこれがちょっとやりたかったんですけど、
何が面白い、ちょっとやりたいのは分かるけど、はい、待って、そんな面白い今、
寸止めの殺人、あれ死んでないみたいな、ギリギリ死んでないみたいな。はい、というわけで、すいません、はい、しょうもないこと言いました。はい、本日は是枝裕和監督の最新作三度目の殺人を、やりたいと思います。あらすじは、パンフレットから、これパンフレット長いな、うん、あ、チラシとか裏あります？
あ、チラシ俺2枚持ってる。ストーリー、
ストーリー、はい、あ、じゃあこっちから、はい、ストーリー、これ、映画館のチラシからいきます。それはありふれた裁判のはずだった。殺人の前科があるミスミが、解雇された工場の社長を殺し、火をつけた容疑で起訴された。犯行も自供し、死刑はほぼ確実。しかし弁護を担当することになった重森は、なんとか無期懲役に持ち込むため調査を始める。何かがおかしい。調査を進めるにつれ、重森の中で違和感が生まれていく。重森の供述が会うたびに変わるのだ。金目当ての、私欲な殺人のはずが、週刊誌の取材では被害者の妻三重に頼まれたと答え、動機さえも二転三転していく。さらには被害者の娘早紀江と、三隅の接点が浮かび上がる。重森が二人の関係を探っていくうちに、ある秘密にたどり着く。なぜ殺したのか、本当に彼が殺したのか、得体の知れない三隅の闇に飲み込まれていく重森。弁護に必ずしも真実は必要ない、そう信じていた弁護士が初めて心の底から知りたいと願う、その先に待ち受ける慟哭の真実とは、ということなんですが、まあね、まあちょっとよく、まあね、いや今回今日やってます、この9月10日のこの録音について説明をすると、本当はね、散歩する殺人者だけで撮るつもりだった。
散歩する侵略者
違う、だから3度目の侵略者だっけ、
だから散歩する
殺人、
3度目の殺人で散歩する侵略者あとダンケルク、
はい、散歩する侵略者じゃで撮るつもりだったんですけど、ちょっと昨日ちょっとまあ、3度目の殺人を見て、あまりにもちょっと僕の中で、うん、内容が整理できなくて、
そうですね、
ちょっと今回みんなでちょっと、
よかった、困ってるの俺だけだと思ってた、
頭突き合わせて、
うん、考えようぜ、
考えようかなっていうふうに思って、っていうのでちょっと今日撮りたいなって感じなんですけども、滝さんどうでした、これ。
いや、これね、僕ね、分かっちゃいました私、
はい、
普段ダンケルクよく分かんないとか、はいはい、バカみたいなこと言ってるこんな僕でも、はい、分かっちゃいました。
お、なんすか
でもズバリ言うと、はい、この映画は結構忖度についての話だなっていうのは、
忖度、スーザン忖度、
いや分かんないですけど今話題の忖度ってあるじゃないですか僕忖度って言葉の意味あんまよく分かってないんですけど、
分かってねえのかよ
忖度についての映画だなと思いましたこれなんかその、まあ、この役所広司演じるその、まあ、殺人を過去30年前と、まあ、つい最近犯した、まあ、容疑者っていうのがいるんですけど、まあ、その人の言う内容っていうのが、まあ、毎回本当にポンポン変わっていくと、うん、お前結局それお金目的だったんですか、まあそんな感じですかね、うん、みたいに言ったら、まあ、結構中盤とかで急に、いや実は僕はなんだっけ、殺してないって言ったんだっけ、うん、ないですとか言って、またなんかまた変わんのかこいつみたいに、うんうん、っていう役所広司と、うん、福山演じるその弁護士、うん、弁護士サイド、うん、および、まあ、裁判官と検察側っていうのが、うん、結構なんかそのなんかなんだろう、変に なんだろう大人びてるっていうか、うん、結構その真実がどうとかよりもこの業務を早く、まあ、その、うん、完璧な形で終わらせたいっていうのが、うんうん、スムーズに終わらせたいっていう、そのある種こうちょっと大人びたっていう
仕事ですよ、
仕事として、それって本当真実はこうどうやるんですか、いやそういうことはいいから、うん、こうやって納めるのがちゃんとしたお金の関わる仕事のやり方でしょっていう、なんかその2つの価値観の別にどっちがどっちってわけじゃないんですけど、うん、がその福山の中でもぐちゃぐちゃになるし、うん、役所広司も、まあ、元からそのぐちゃぐちゃってなんかその 白痴的な意味でなんかこう、うん、役所広司っていう人がいるしっていうのもなんかせめぎ合いの話なんですよ、うん、でその役所広司っていうなんかその真実を言いたいっていうのはなんか真実を言おうとしている人、うん、ある種、うん、っていうのとその、まあ、弁護士サイド、うん、その、まあ、行政サイドですね、言えば、うん、そっち側のなんかこういろんなこう忖度相手のいやでもここはそういう流れじゃんみたいな感じでやるのが、うん、の方に役所広司が結局こう何吸収されていってしまうっていうか、うん、ことによってなんかこう社会はこう丸く収まっていたんだけど、うん、それってどうなんだよみたいなそういうタイプの映画っていう、うん、ちょっと今すげえ自分で言っててなんかもう恥ずかしくなってくるから何言ってるか自分でも分からなかったんですけど、
あ、いやでも分かりました、うん、
ただなんかこれ今回の話ってはなんか役所広司の側に、うん、ちょっと理解しようとしてみると、うん、ちょっとやっぱすごい分からないっていうか多分
コクソン見た時みたいな結局真実ってどれなの、うん、みたいな、い
やコクソンだから結局やっぱそのなんかそのサスペンスっぽい映画に関して、まあ、俺は、まあ、俺が前コクソン見た時に言ったそもそも、まあ、前コクソン見た時僕の中で思ったのはこの映画コクソン、まあ、これコクソンの話ですけど、うん、コクソンって映画自体の中ではその正しいそのサスペンス的な意味での真実の結末っていうのはどっちをここでここを間違えたからこうなったっていうような、うん、その観客である、まあ、いわゆる普通の社会に生きてる人間では分かる倫理ルールっていうのじゃない場所での話、うん、でただそのそこでその主人公があるところでこれを信じるっていう選択をしてしまったがためにこうはなったけどなんでこうなったかっていうのは分かんない、それは分かるようには作品の中では書いてない、ただその選択をしたっていうことがこの作品の中で言おうとしたことなんじゃないかみたいなことを俺コクソンの時に確か言ったと思うんですけど、ただ3度目の殺人もその方向の話なのかなっていう気はちょっとしてて、すいません、なんか俺ちょっとまあこの映画ちょっと喋っていいですか、
どうぞ、
に関してはまあその役所広司の側を理解しようとしてみるとちょっと僕はちょっとこの映画自体は消化しきれなかった感じがあって、で、まあ、消化しきれなかった感じがあって、もしかするとただ今回の映画って俺は消化できなかったんですよ。何が消化できないかっていうとこの映画の中で役所広司って、2回か証言を変えるんですよ、
まあ、大きく分けると2回、
2回要はその1回目の時はその、まあ、まあ3回か、まあ、一番最初の弁護も含めると3回でその一番最初はその金目的で、自分の会社の社長を殺して、殺したというので死刑を検察側から求刑されていたのを、福山雅治演じる重森って弁護士が来て、これが、金目的の殺人じゃなくて怨恨による殺人、うん、でその後ついでに金を取ったっていう、要はその元々社長のことを元々最初その死刑求刑されてた段階でお金が欲しいから社長を殺しただったのが元々社長のことを恨んでいて社長を殺してで殺そうと思ってて、で殺してでそのついでに社長を持ってた財布をその時思いつきで取ったっていう風に立証できれば、死刑ではなく無期懲役にできるっていうのでまず捜査を、
強盗の方が罪が重いんだよね、
強盗の方が罪が重いから、そっちに持っていこうとしててっていうところでまずその最初、このミスミっていう役所工事演じる男は証言を変えると、もう私は社長のことを前から憎んでいて社長を殺そうと もともと思ってましたと、だからその強盗目的ではないっていうふうに証言変えると、でその次にその週刊誌のスキャンダルで、その殺された社長の奥さんに依頼されたこれ保険金殺人だったんじゃないかっていうのが出てきて、でそのミスミの、メールの履歴の中に例の件50万でお願いしますっていうメールが出てきて、これ例の件って何なんだっていうのが出てきて、で、まあ、それが週刊誌にもバレた段階でこのミスミっていうこの容疑がかけられてる男は、はい、これ奥さんに頼まれた殺人ですっていうことを言い出すと、でまたこれ証言が移転すると、でまあ、ここまではでも自分の利益に従って、証言を変えているように見えるんだけど、その最後のところでそのさらに実は、今回の殺人というのが、この社長の娘っていう早紀江っていう、まあ、広瀬すずが演じるびっこ引いてる美少女がいるんですけど、まあ、その子が実はその父親から性的虐待を受けていたと、でミスミ は、この早紀江って女の子のことを自分の娘のように思っていて、でその父親からまあレイプされてるって話を聞いた時に、そのレイプされてるその状況を救うために父親を殺したっていうことがだんだん明らかになってきて、で、まあでまあ、そのために、この三角さんはお父さん殺したんですっていう証言が、この先へって女の子の方から出てくると。で、あ、じゃあこれでいけばいいじゃんっていうので、その弁護する、重森の側は動くんだけど、結局、それであの弁護最後の、裁判を行おうとすると、その三角がそのあやめてくれと、あとっていうか俺はそもそも殺人してませんでしたと、なんか今までの裁判の中で、殺人したとか言いましたけど、これは全部検察の人が殺人したって言えば、死刑にはならない、自分で罪を認めれば死刑にはならないから言えっていうふうに言われて言ったんです。僕はもともと殺人なんてしてなかったんです、信じてください、信じてください重森さんっていうことを言い始めて、で、まあ、それ2点3点するんだけど、この最後 の, やっぱその僕はもともと殺してませんっていうのが明らかに不利になる証言でしかない、
まあ、証言を途中で覆す、
覆す、全くもってその要は、陪審の人にしても裁判官の人にしても、ここでいきなりもともと殺してませんって、ただでさえ今まで2点3点したこと言ってるやつがもともと殺してませんなんて言い始めて信じてもらえるわけがない。そのことは多分役所工事も多分分かってるはずなのにそれを言うという。で、まあ、なんかこの多分役所工事のこの行動原理でっていうのが動いてて、でただもしかするとその最後出てくるのが、役所広司と最後その福山雅治演じる、まあ、重森とその三角っていうのが裁判終わっても、重森はまあ死刑になるわけですけど、あ、三角は死刑になるわけですけど、死刑になった段階でその最後、まあ、ネタバラシのシーンですよね、ネタ明かしのシーンで、その三角が、三角に対して重森があの時その僕は殺人してませんっていうふうに言ったのは、あの場所でその要はその最後の、裁判のところで出そうとしていた、その要はレイプされていた早紀江を助けるために殺したっていう殺人を立証するためには、その早紀江っていう女の子に、裁判で証言をさせなきゃいけなくて、もしそれをさせるとなると、まずその早紀江っていう女の子があの父親から、レイプされていたっていうことが、みんなの元に、監視の元に知れられちゃうっていうのと、さらにその過程の中でその先へっていう子が隠したがってる足の障害のこととかも全部バレることになるけどいいのっていう、でその傷、その彼女 の, その人生に傷をつけたくなかったから、その三角さんはあの時殺人者、そもそも殺人してませんっていうふうに言ったんですよねっていう答え合わせを重森がすると、あ、それはいい話ですねっていうふうに言う、あ、それ俺も思わなかったわっていう、そういうことなんですよ。俺はその動機じゃなかったけど、あ、なるほど、そういう解釈だと、あ、すごいいい話ですね、
俺めっちゃいいやつじゃんみたいな、
え、違うのっていう、で最後終わるんですよ。でこれってだから、じゃ結局何のためにじゃ最後自分は殺人しないって言ったのかが分かんないわけ。でだからこの件に関してちょっと俺はもう正直このミスミっていう役所広司が演じてるこのキャラクターに感情移入して、ちょっと論理的に彼の行動っていうのを組み立てるのはちょっと俺は無理で、ちょっとできなかったんですよ。今日ちょっと午前中2時間ぐらい考えて感想とかバーって書いてて、ちょっとでもそれも分かんなくて、でもしかするとただこれちょっと、もしリスナーで分かった人とかこうじゃないかって人いたら、この後エイトさんでもいいんですけど教えてほしい、まあ竹木さんでもいいですけど教えてほしいんですけど、もしかするとこれただ広瀬すずの行動っていうのをもうちょっと考えれば、役所広司のがなんでこんな行動を取ったのかっていうのはなんとなく分かるよう、もしかしたらそのヒントは広瀬すずの側にあるような、もしその方向で本当にその役所広司の行動っていうのに何かその一貫性がある理由があるものだっていうふうに捉えるんだとしたら、その理由って多分広瀬すず、まあ、その先へと女の子にある気はしてて、ただでも俺その方向での掘り下げ方がちょっとできなくて思いつかなかったし、ちょっと分かんなかった。ただでもこの酒って女の子に関しては、その足の障害っていうのを先天的なものじゃなくて後天的に事故で足に障害を負ったっていうふうに嘘をついてるっていうのと、あとその父親からレイプされてるっていう件に関しても本当かどうか実はこの映画の中でも分かんない。でこの女の子っていうのは、ただその父親のレイプは本当かどうか分からないけど、その 家でやってる会社っていうのは食品偽装をしてその金で自分は生活してきたっていうことを知っていて、そのことに対して家族、母親も含め父親も含め全体に対してその嫌悪感を持っていて、この家から出たいっていう気持ちはなんとなく持ってるっていうのが作中で示される。もしかするとそのこのレイプされたっていうことがもし嘘だったとして、でこの汚いことやってる家、汚い金で育ってきた私っていう状況から抜け出したいっていうのがもし行動原理としてあるとしたら、何かそのもしかすると広瀬すずっていう存在がもしかすると役所広司自体の行動原理の根本にその彼女をどうにかしたいっていうのがあったのかなっていうような見方もできるような気はするんですけど、ただ俺今回の作品に関してはもう俺福山雅治の映画として見てる。福山雅治っていうかこの重森っていう主人公の成長っていうかの彼のストーリーとして僕は見てるので、そこ自体はまあラストカットの意味も含めて
止まれん
の、あんまりそこを掘り下げること自体は実はだそのこういう真相があってだなっていう方向には俺あんまり実は価値を見出していないんですけど、ただもしかするとその役所広司のこの一貫しない行動っていうのに関しては広瀬すず方向でもうちょっとちゃんと掘り下げていけば出てくるような気はなんとなくはしてる。で、まあ、今ここまでごじゃごじゃ喋ったのは本題じゃなくて、だから俺が結局喋りたかったのは、福山雅治演じるこのミスミっていう登場人物、ミスミじゃないや、重森っていう人物の話で、だから結局まあ日本で言うとっていうか、まあ法廷劇みたいなものっていうの一番根本にあるのは多分羅生門じゃないですか、黒澤明の。まあ、その証言が
今回の映画であ
と12人の行かれる
男とか、まあでもまあ、今回羅生門がまあ元に俺たち喋りたいんですけど、要はその裁判みたいなものっていうのは結局いくつものさまざまな視点、一つの出来事って確かにそこにあったかもしれないけど、さまざまな視点から、まあ、それぞれの証言っていうのは結局さ一つの出来事をさまざまな視点から見たもので、その結局複数の物語、でしかないと。で結局その裁判にしても何にしても真実ではなくて、いかにして物語を組み立てるかっていうものだっていう話だと思うのね。で、まあ、今回、まあ、なんか前回のっていうか、そして父になるからそうですけど、なんかそのここのとこあれじゃないですか、是枝裕和監督調子乗った福山雅治が痛い目に遭う映画じゃないですか、なんか最近
だから多分自分を投影してるダメな大人は阿部寛で、なんかちょっと痛み合わせたい系の大人は福山雅治
完全に自分ですよね。ここ最近これちょっと後で喋ろうって、まあ、これ後で喋ろうってます、はい、で、まあ、だと思うんですけど、で今回の、まあ、福山雅治の中で起こった、まあ、しっぺ返し、まあ、食らったしっぺ返しっていうのは何かっていうと、まあ、基本的に、まあ、そして死になるもそうですけど、まあ、最初の福山雅治は調子に乗ってると、もうなんかもう全部の一挙手一投足が本当に調子乗ってますよね。
なんかもうそういう意味ではすごいいい役者だよね。
もうなんか俺も、マジでイライラしたのが、タクシー あのドライブレコーダーを確認するためにタクシー行くじゃないですか。そのタクシーっていうのは犯行直後にそのミスミが乗っかったタクシーのやつなんですけど、そこでそのドライブレコーダーの映像を見せてもらってるんですよ。あ、ちょっとそこ止めて、あ、もうちょっとバックバックバックバックみたいなことを福山言うんですけど、そんな初対面でさ、わざわざさ仕事の合間にさ、作詞運転したって暇じゃねえのにさ、そこで映像見せてもらってる間に人に対してさ、その人 ありがとうございますって言うんだけど、ありがとうございますの間の素の部分だよ、その映像を見せてもらったけど、あーストップ、あ、はい、あ、ちょっとバックバックバックバックっていう感じの、なんかあの調子乗ってるか、ああ福山ムカつくなっていう、
万引きした娘のところに行ってもなんかこうそれとなくこう自分の名刺出して、分かんだろこれ、ま、で弁護士だからな俺な、
今ちょっと厄介な殺人事件に巻き込まれまして家庭のことをちょっと変える時間がなくせえやみたいな。で、まあ、今回のそのしっぺ返しっていうのはその要はまあ、福山が、福山っていうかこの重森っていう今回の、登場人物がすげえ、まあ、印象的に最初の方で言うセリフとしては、まあ、まずその弁護する上で、依頼人というかその弁護する対象に対して感情移入とか共感とかってする必要はないからっていう、っていうものと、あとその、まあ、基本的に裁判官の仕事っていうの、あ、弁護士の仕事っていうのはその依頼してきたその弁護する対象がに対して有利な方向に持っていく、真実を明かそうっていうんじゃなくて、その弁護する対象にとって有利な判決を持っていくためには この一つの事件の中にあるいくつかの物語の中から都合のいいものを持ってきて、それの組み合わせとしてその有利に持っていくためのストーリーを作り上げることだと。で、要はだからそのある意味パズル的に捉えてるんですよ。その複数 の、 その証言、証拠、目撃談みたいなものを全部、まあ、データだったりドライブレコーダーの映像だったりっていうさまざまなその物語の中で使えるものっていうのを集めてきて、でその弁護する対象が有利になるためには、一番いい物語を作るのが弁護士だと。で、まあ、そうは言ってないけど、まあ、そういうことですよね、うん、今回の作品の中でその福山演じるの重森っていう男がこの自分のやってる仕事に対して持ってる倫理観っていうのは、俺がやるのはそういう仕事だと。でその上では別にその弁護する対象に対してその要は物語を拾ってきてそのパーツを組み拾ってきて組み立てるのが仕事なわけだから、その感情移入とか共感なんてする必要はないんだと、まあ、ある意味その話を組み立てる仕事だっていうことを多分言ってると思ってて、だからそのだから結構本当に感情移入すんじゃねえっていうのは結構印象的なセリフだと思うんですよ。で、でもそれってなんかなんだろう、悪いことではないというか、さっき武木さんも言ってましたけど、それってでもなんか仕事のあり方として多分彼はそのやり方に対して多分一つ自分はこういうふうに仕事してるっていうふうにある意味それはプライドにも持っていることだろうし、多分本当に一個一個の事件に対してあの弁護する対象に対して感情移入して接するっていうのは多分俺ですらそれは多分仕事としてそのやる人としては多分やり方としては成り立たないし長く続けられないだろうし、それはなんかその仕事で何件もその弁護っていうことをやる人、
そう確かにそうすると弁護士っていう職自体のなんかあれ軸がブレちゃう気もするし、そこまでやっちゃうと
やるものじゃ、まあ、一人の人間ができる要領じゃ明らかにないことだとは思うんですけど、ただその今回の作品っていうのはだからその、まあ、基本的にはっていう風に感情移入するものじゃない、あくまで一線引いて、弁護っていうことを仕事としてやってる男っていうのが、自分と犯人っていうのを、だんだんダブらせて考えるようになって感情移入していってしまうと、でその結果その重森っていうこの人物はもともと彼の中でこの裁判っていう物語の中でゴール地点に決めていたはずの、三隅っていう男を無期懲役にする、死刑ではなく無期懲役にするっていう目標からはずれて、この事件の真相を知りたいっていう方向に行ってしまうと。でまあ、なんかなんだろう、ありふれたドラマで言うと行くと多分この方向が良きこととして多分描かれる気はする。その表面だけのその利益を優先して真実をないがしろにすることをことではなく、本当にそこで何が起こってたのか、そこで起こってた感情はどういうことだったのかっていう、その方向にその掘り下げていくっていうことは、まあ、基本的にはやっぱいいこととして多分普通のドラマって描かれると思うんですけど、今回だからそれすごいのが、すごいのがっていうか、まあ、すごいっていうか今回のドラマの、まあ、俺が引っかかった部分もありますけど、ドラマティックお願いが引っかかったのもありますけど、その最後の、重森は要は、重森ってこの弁護士は途中でその真実を探る方にシフトチェンジして、そのどんどん三隅っていう人物に感情移入して、本当はこの早紀江ちゃんっていう子のためにやってたんじゃないんですかっていう風になるんだけど、最後だからでもそこでその要は明らかにでもそのガラス越しで、要は三隅の横顔とそのガラスに映った福山の顔っていうのが重なる形でカメラ撮られてるんで、明らかにそのあのカットってもう同一化してますぜってことだと思う。絵図としては
ざとすぎてね、
してますぜってことだと思うんだけど、ついでにすげえ余談なんですけど、今回の役所広司と稲川淳二すげえ似てるなと思うんですけど、髪型とあとなんかやたらちょっと今回のカメラってライトがライティングが明暗強調するじゃないですか。
そうですね、
ちょっとなんかすごい彫りとか強調されて、ああ違う役所だね。あ、すみません余談だったんですけど、それ最後なんかそのやっぱ福山雅治と役所広司がこの限りなく近づいたかと思って、で結局僕はその三隅っていう、あ、重森っていうこの福山演じる弁護士は、僕はあなたに感情移入した結果、うん、あの僕とあなたは同じ人物。まあこれもうちょっと後でちゃんと喋りますけど、要はその裁きを行う側っていう意味で同じ人物だと思っていて、ってことはこういう理由だったんですよねって、この早紀江ちゃんを助けるためにやったんですよね、でそこではいって言われれば その重森の中にある今回の事件で溜まってたわだかまりっていうのが解消されて、重森と三角っていうのは同じ人物になれたはずなの、なんだけどそこでまさかのその三角っていうのは、ああそれはいい話ですねって一気にそこで突き放されるわけじゃん。でそれって結局何かっていうと、利益を優先して物語を、利益のために作っていったその裁判の中で組み立てていった物語は嘘である、まあ、嘘、それは嘘っていうのはまあ大前提としてあるとして、じゃあその真実を求めて感情移入して作り上げて辿っていった自分の中でそのいくつかの、今回の時に複数の証言があるわけで、それはその実際に劇中の中で福山が知る真実と観客が知る真実っていうのでまた違うのありますけど、劇中の中に散らばされているいくつかの真実の中からその福山っていうこの、重森っていう人物が、最後、本当に真実にたどり着こうとしてそのいくつかのパーツを組み合わせて作り上げた真実っていうのを要はその三角に確認して、こういうことだと、本当に限りなく真実に近い、その場でその河原で行われていた、出来事、そこに対する、三角の動機っていうのは、あなたの動機っていうのはこういうことだったんですよねっていうふうに確認したところで、いやでもそれも違うと、だから要はその今回って成長っていうかその心の変化としては、 それまでの利益をので組み立てるストーリーをやめて、感情に真実のストーリーをたどっていったつもりであった重森、だから要はその物語を組み立てるゴール地点が違ったにしろ、結局そこでって他人がその場所で複数の証言を集めて作り上げた物語でしかないっていう、結局の裁判の場で語られるものっていうのはどんな目的で語ろうとしたものにしろ、結局それっていくら客観客観とか言ってみたところで物語でしかないよね。主観によって複数のパーツを組み合わせた物語にしかなり得ないよねっていう、そういう話だと思ってて、だから最後、分かりやすくラストカット、その十字路のところで福山が立ち止まってて、どこに行ったらいいか分からないみたいな感じでポツンと立ってるカットで最後終わるんですけど、それって結局その裁判の中にあるの、裁判っていうか、その何があったかっていうのをその複数の人物の中から真実っていうのを探し出そうとする行為っていうのは、その結局何を目的にやるにしろ、いわゆるその本当に何がその場で起こっていたかっていうことを確かめようとする行為にしろ、そうではなく誰かの利益のために組み立て上げる物語にしろ、結局真実なんてものにはなり得ないよねっていうラストだったかなと思ってて、でもそれってっていうふうに俺はちょっとこの映画見て、っていうのはその役所広司うんぬんのところは放棄した上での、でも俺多分こういう話だ、ラストカットがやっぱりその十字路に立ってる福山のカットで終わってるとか、そういうことだと思うんですけど、でなんかさ、でも面白いなと思ったのは、でもそれって結局映画ってそういうことじゃないですか、その複数撮ったそのカットの中から使いやすいものを撮って、ドキュメンタリーとかもそうですけど、結局その組み合わせて一つの物語にしていくわけではあるんで、なんかそのやっぱ結構裁判っていうものとか映画っていうのがなんとなくちょっとこう重なって見えて、だからなんかこれ今回映画でやる意味ってのはすごいあったのかなっていうふうにはなんとなく思っていて、でさっきそのちらっと言おうとしてちょっと後で喋りますって言った、なんで三角が重森が三角に感情移入したかっていうことなんですけど、ちょっと俺ね、なんかこういう言い方するとすげえ中二っぽい、中二っぽいって中二っぽくないか別に、なんか要はこれってあれですよね、三角と重森って同じ考え方で、この世の中には生まれてこない方が良かった人間っていうのもいるっていうふうに思ってるんですよね、でただそれ明確に言ってるわけじゃなくて、なんて言い方でしたっけな、命は生まれながらに選別されてるっていう言い方をするんですよ、重森も三角も、その要は命っていうのはいらない命ってないかもしれないけど、でも結局さまざまな方法でその命っていうのは必要な命、この世の中にって必要な命っていうのは選別されてるよねっていうのをなんとなく考え方として持ってて、でそれに対してなんかその考え方ってこの映画の中で正しい考え方として示されるかというとそうではなくて、それ分かりやすいのが弁護士事務所の中でそのいらない命の話をするときに、満島真之介っていう満島真之介演じる重森の部下がそのいらない命なんてあるわけないじゃないですかっていうことを言って、でその福山が命は生まれながらに命はでも結局選別されてるんだよっていうふうに言ったときに、結構何言ってんのこの人っていう表情で、やっぱ重森のことを見てると、だからこれって 死刑制度ともつながることだと思うんですけど、まあ、この映画の中で一つ出てる死刑制度ともつながるものだと思うんですけど、でただそのどんどん、重森が三角に対して感情移入していくのは、まあ、この三角っていう人物は今回の映画の題材になる裁判以外のその前に2回もう殺人をしていて、
1回じゃん、
1回です、
1回でしょ、
30年前
北海道の時、北海道で、殺人をしていて、でその時の証言も取りに行くんですけど、うん、結局その何が動機だったかよく分かんないと、うん、その確かに借金してたけど、その当時この北海道の町は夕張の炭鉱が閉山されて、うん、そのみんな借金ばっか、そので閉山につけ込んだ、ま、町金のやつらに騙されてみんな高い借金つけられてみんなひどい目に遭ってたから、そのある意味その怨恨とも言えるし、うん、金目的とも言えるしみたいな、でもなんであいつがああいう殺人したのかよく分かんないと、なんかあいつは空っぽな感じがするんだみたいな証言が出てきて、でっていうのを聞いていく中で、その三角に対してその重森っていう人物は、だんだんこいつはただ殺してるんじゃなくて、自らのある意味正義に従っている人間といらない人間を選別してるんじゃないかっていうふうに思い出すわけですよ。でその要はこの事件も、探っていくと、そのその被害者の社長がやってた工場っていうのが食品の偽装を行っていたんじゃないかっていう疑惑が出てきたりとか、あとその娘をレイプしていたんじゃないかっていう疑惑が出てきたりとか、母親も、その旦那、まあ、社長であり旦那である人物のやり方に従って見て見ぬふりをして、なんなら加担もしていたんじゃないかっていうのが、浮き彫りになってきて、でそこに対してこの三角っていう人物はその死刑ですよね、私の刑って書いて死刑を行ったんじゃないかっていうのがなんとなく出てきて、でそこに対してだからその考え方が一緒な、まあ、裁判っていう方法を使ってそういうそのいるものいらないものいらない命っていうのを選別するか、実際に本当に手を下していらない命いる命を選別してるかの違いだって限りなく自分と三角は近いんじゃないかというふうに思い始めると、でここで重要になってくるのが、重森の父親なんですよ、はい、で、まあ、ここでそのさっきちょっとちらっと喋ろうと思ったあれですけど、もうこれで広和監督っても一貫して作家性として、作家性っていうかもう本当にずっと書いてるのが、もう父親に対するコンプレックス、まあ、エリートである自分と、自分をエリートに育てるための動機になった父親に対する嫌悪感と同時に憧れっていうのをずっと書いてて、まあ、それは歩いても歩いてももそうだし、そして父になる、でも出てこないけど匂わされる形で描かれてるし、で今回の、3度目の殺人でもそれは、出てくると、
父親に対して敬語っていうね、
敬語でそうなんですね、でなんかそれってでも本当に是枝裕和監督自身だと思うんですよ、多分それに出てくるそのさっきエイトさんが言った歩いても歩いてもの阿部寛であり、そして父になる、そんで3度目の殺人の福山雅治っていうのは全部是枝裕和監督の自身の投影としか思えない、もうここまでずっとやってるってなると、で今回そんでさらに重要なのってその、まあ、この橋爪功が演じる、福山の重森の父親で、彼はもともと裁判官だったと、うん、で、まあ、明らかにその裁判官だった父親っていうのが彼を弁護士にして、うんうん、した動機には絶対あるっていうのは、作中で、匂わされるんですけど、うん、で、まあ、まず、2つこの父親に対して俺が重要だなってものは2つあって、1つは三角も重森も両方ともその裁判官だった父親に対して憧れを持っていた、でその、まあ、重森はまず父親であるっていうところで、まあ、憧れ持ってたんだろうなっていうのは分かるっていうのと、三角っていうのは、1回目 の, その彼が行った殺人の時の裁判官っていうのが、まあ、重森のお父さん、ね、でその時に、死刑ではなく懲役刑の判決を下したのが、三角、あ、その重森の父お父さんだと、でそれに対してそのあれですよね、はがきを送っていると、最近娘の誕生日で、雪で一緒にケーキを作りましたと、あの時はお世話になりましたって手紙を送ってる、でなんでこんな手紙を送ったんだっていうのを最後新聞に見せに聞くと、だって裁判官って人を裁けてかっこいいじゃないですかっていうことを言うと、だから結局、三角にしても重森にしてもその父親に対するその橋爪功っていうその裁判官だった父親、人を裁く立場にあった父親に対する憧れっていうのが絶対すごいあったわけ、まあ、その時点でまず共通点がまず 一つ、あとまああると。で今回その福山、まあ、これ重森、まあ、福山っていうのやめろ、重森って言います、重森が感情移入しだすきっかけって多分父親、それ前半の部分って明らかに仕事として行ってるんですけど、はい、裁判自体を、うん、のめり込んでいくきっかけって、その、まあ、橋爪功が、うん、東京に上京してきて、うん、その当時の1回目のその三角の裁判記録を見せてくれっていうふうに重森から依頼があって、それを届けに来た、うん、でその夜一緒に重森の家で飯食うんだけど、その時に、ボソッと、うん、あの時三角を死刑にしてれば、うん、今回の事件は起こんなかったのになっていうことを言うんですよ、うん、でそれまでこの三角、重森のお父さんっていうのは死刑には反対っていう立場だったと、うんうん、で、まあ、それは、満島真之介、まあ、その重森の部下が、まあ、その命なんてどっかで殲滅されてるんだよ、うん、まあ、死刑を肯定するようなことを言うと、まあ、その部下がそんなことを言うとお父さんに怒られますよっていうふうに言って、その父親自身があの時死刑にしてれば今回の事件は起こんなかったのになっていうふうに言ったんだよっていう、それまでは確かに一つ憧れとして、多分彼の中では、その重森ってキャラクターの中では死刑は肯定されるべきだと思ってたけど、自身の中でその死刑、実際にその個人が個人を、人間が人間を、個人が個人をとか、人間が人間、いい悪いを決めて裁くっていうことに対する躊躇っていうのがあったと思うんだけど、その躊躇の多分一番歯止めになったのは、その自分が尊敬する父親自身がそれはできない、そういうことをしちゃいけないっていうふうに倫理観として持ってたから、多分それがなんだかんだで多分心の中に引っかかりとしてあったのが、その父親があの時死刑にしれば今回のこと起きなかったのになって、ちょっと死刑を肯定するようなことを言ったことによって、多分一気に感情移入していったように俺は思うんで、だからなんかそので、その感情移入の話だと思うんだけど、結局でもその感情移入していった先にはその正しいもの、真相なんてものはなかった。でその結局それって自分のドラマを重ねて、勝手に三角っていう人物に重ねて、実はいつの間にか自分の中で勝手に作り上げてた物語でしかなかったっていうオチ、話だったんじゃないかなっていうのが3度目の殺人だったかなっていう感じですかね。なんかもう真相みたいな方向では俺はちょっといけなかった、今回見方としてっていう感じですか。
はい。
どうですか。すいません、なんかダラダラと進めちゃって。
もう37分だ
よ。変なエンジン入ってた今。
そうですね。まあ、いや言って山田君言ってるような感じで、うん、僕も全然こう真相どうこうみたいなところは正直どうでもよく見てて、うん、っていうのはまあ。後でインタビューで、まあ、読んで、まあ、でだよねって思ったんですけど、是枝監督自身もこの、三角っていう男が本当のところ何を考えているのかとか、どういう人物なのかをあえて分からないように自分の中でしながら書いてたらしいんですよね、シナリオを。だからその多分分かりそうになるとちょっと分からないようにこうちょっとセリフを変えたりとかして、こう掴みづらいようにあえてこうどんどんしていったようではあるんですよ。っていうことはですよ、もう監督自身が解釈を放り投げているものをこっちに解釈しろって言われたところでできるわけがないので、てかなんか無駄じゃないですか、答えのない謎々出されているみたいなものですから。だからなんかそこに関しては正直もう鼻からそのチューブラリーなものとして受け取るしかないよねって気持ちで見ていて、でなのでちょっとそこに関しては割とどうでもよくて、でちょっとねいろいろ多方面でいろいろ言いたいことあるんですけど、まずその是枝監督の単純に作家性として僕が今の時点で持ってたことっていうのは、その他の作品全部見てるわけじゃないんですけど、町田理とか見てないんですけど、結構なんかその実感っていうのがこう軸になる人なんじゃないかなと思って、実感、自分自身の生活実感とか生きている実感、だからその例えばそして父になるとか、歩いても歩いてもとかになると、なんかその自分と母親とかがいて、でその親戚とかがいて、でそこに実家に帰りましたって言った時にある、普通の人はなんか実家帰りましたで、なんかちょっと少しゆっくりしてリラックスして過ごしましたよで帰ってきましたみたいな程度で自分の中でストーリーとして完結させてしまうものを、是枝監督はもうちょっと敏感なセンサーを持ってるから、そこにある うわでもこういうとこ嫌だなみたいな、うん、あ親戚集まるとこういうのあってなんか本当に面倒くせえんだよなとか逆に、まあ、でもこの瞬間だけはちょっといいんだよなとか、
う
ん、でも
こういう人たちがいるからこそ俺そうそうそう俺こうなんだよなみたいな
とか、なんかそういうなんかこういろんな実感がこ、うん、こあの引きこもごもあるものっていうのを丸ごと自分の中でなんかこう一個物語としてちゃんとこう落とし込んで描ける人っていうので、だからなんかそのまあ、ドキュメンタリー的な作風っていうのもまあ相まって、なんか今までの作品ってやっぱどれもそういうこうある種の実感が伴ってるなって思いながら見れてたわけですよ。だからそして父になるとかはでもそれの中で言うと比較的物語物語していて、でそのちょっと物語物語したところに福山を当てはめてるのではないかっていう気が僕の中でなんかしてるんですけど、あのつまり自分をもうちょいフィクショナルにしようとした時に阿部寛だとちょっと近すぎるんじゃないかと、阿部寛も十分ね
まあまあ
ですけど
手前ロマンですからね。
ただまあでもなんかなんとなく是枝監督の中のイメージとしてそういうのがあるのかなと思ってて、でってなった時にそのそして父になる時はでもそれでもまだなんて言うんだろうな、こう問いかけ自体が、うん、まあ、そもそも答えがないよねって思える問いかけをされてるし、興味深い問いだと思うんですよ。その、うん、一緒に過ごしていた時間こそが親子を決めるのか、それともその血筋とか血ってものが親子っていうものを決めるのかみたいな問いかけそのものに興味深さがあるし、まあ、あと、まあ、子役使いのうまさみたいなのが、そのやっぱこれが唐監督の最大の武器だと思うので、うん、その6歳とか7歳っていう、もうものすごく操作しづらい年代の子をがもうそこに本当にそのようにいるとしか思えない実感を持ってそこにいるっていうことが父親っていうものを父親たらしめるドラマを形作れるっていうパンチ力を持つと思うんですけど、で言った時にですよ、今回の3度目の殺人に僕何が一番足りないかっていうと実感が足りないと思うんですよ。
それは思った、
つまり確かにここで問いかけられている人が人を裁くとはどのようなことなのかっていう問いかけ自体はそれは確かに意義深いものだと思いますし、ここで何か投げかけられるいろんなこう真相がね二転三転したりとか司法制度そのものだったり死刑制度というものだったりっていうこと自体は問いかけとしてはあり得るとは思うんですけど、その結局ここにある事件自体が、まあ、これ言っちゃうと元も子もないかもしれないけど実際にあった事件じゃないから、こんな事件は本当にはないし、こんな人たちは本当にはいないわけですよ。でそこに今まではもう是枝監督しか書き得ないようななんか実感のあるセリフがあることによって人物がどんどん立ち上がってきてたんだけど、今回はその司法ドラマっていうちょっと性質もあってこう結構フィクショナルな感じがしちゃうんですよ。福山が最初に出てきてなんか自白してるんだろうだとしたらどう見ても死刑だろうもうあのセリフの時点でこいつはあもうこいつはこのその後にだとしたらどう見ても死刑だろうが覆される人物として出てきてる、うんうんうん、出てきてすぎてるんですよ。
ちょっと待って、もう こいつだってちょっと調子乗りすぎてるからちょっとなんかヒロミ合わせたいですよね。これ
ちょっとあまりにもそこに標準が合いすぎてるんですよセリフが。
その前にピカデリーだとキューピーマヨネーズの CM 見てるからまだキューピーマヨネーズ
やってるマシャだって感じがしちゃうんですけどっていうくらいなんかそのまあね、ドラマとして今まではそこその司法ドラマとかそういう、こう身近じゃないドラマじゃ身近なドラマを今まで扱ってたのが、その司法ドラマってちょっと身近じゃない題材を扱ったことによって是枝監督自身の中にあるなんかセリフの使いっていうのがもっとフィクショナルになっちゃってて、それゆえになんか結論ありきになりすぎてる感じに見えちゃうんですよ、どうしても。だから最初からこう鼻をくじかれるために出てきている福山雅治が案の定鼻をくじかれる話で、僕らはもう役所広司がすごいことも中身がなんかヤバそうっていうのも分かりきっているので、今更役所広司がなんか出てくるたびに2点3点、ま、役所広司は多分2点3点するでしょみたいな俺らも知ってる役所広司ってもっとヤバい役者だからみたいな感じもしちゃうから、なんかそこにおける面白さもなんかいまいち感じないんですよ。一番最近あった中でに近いジャンルでその凶悪があって、目的凶悪は本当に凄まじい映画だと思うんですけど、あれだとそのただピエール滝だったりとかリリー・フランキーっていうその今まではそんなイメージがなかった役者みたいなのを持ってきて、そのそこにあるなんか根深さとか、なんか実在感みたいなものを立ち上がらせるっていうことが映画における面白さになりうると思うんですけど、それで言うと役所広司に今更この役をやらせても、アンソニー・ホプキンスに 今からさ連続殺人鬼の役をやらせるみたいなことですから、それはもう新しくないわけですよ。同じ日にくしくも黒沢清の新作がやっている中で、その役所広司が今更サイコパスをやったとしても新しくないと。
ちょっとプチ黒沢清映画感ありましたね。
そうなんですよ、今回ね。ただでさえちょっとそういうのがあってキャスティングにもそれがあるっていうので、ちょっと、うまくいってないよって思って、だからそのちょっと ありきたりになっちゃってると、うん、で、すで、あるがゆえに、うん、そのなんかね一個一個がこうなんていうのかな、もう説教でしかない感じになってて、うん、だから司法経済云々って言葉が何回も出てくるんですけど、うん、どうなんですかね、僕は言われなくても分かってるんですけど、そういうのって、うん、てかある程度の大人だったら分かります、分かりますよね。なんか
てかあれですよ、ここまで正直もうヒーローとか、うん、そこら辺の司法ドラマとかってバンバン見てきた中で、そういうことって分かってるじゃないですか。そうですね、その結局裁判っていうのが、うん、真実を確かめる場ではなく、うん、どちらかのその、うん、利益を取るために物語を組み上げていくものであって、うん、でもヒーローとかまさにその中でその何なのかね、福谷と
木村拓哉
が絶叫したんですけど、これは真実の物語なんですみたいな、なんかタモリに対して真実の物語にして、なんかこれは一人の男の人の命の話なんですみたいなことを言うじゃないですか。なんかだからそういうの見てるから、それは分かってるんですよね、その真実の物語じゃないっていうのは。ただでも今回だからさっきも言って3度目の殺人すごかったのは良かった分じゃ、結局でもその先に、うん、まあ、そのヒーローで言えばその木村拓哉があれだけ努力をして信じていった人物の物語っていうものですら、うん、いやそれですら結局お前が勝手に感情移入して作った物語だったよねっていう分だったかなって思いますけど、
それがだからそこで最後にそのさらに覆すっていうのって割と、うん、なん、いや作ってない人間がこんなことを後から言うのは本当に良くないかもしれないけど、結構イージーなどんでん返しだと思うんですよ、それ自体は。だから、なんていうんですかね、その鼻からそのようになるように仕組まれているドラマの中で、本当にただただこう覆して終わって、福山雅治がね、あのガラスに映ってる福山雅治がこうスッと離れていくっていう、ああいうのって陰湯っていうか直湯でしかない。
結構今回画面に映ってるもの全部直湯ですよね。
そう、なんかでしかもそこにその問いかけ自体におけるその射程っていうのが、うん、僕正直あの映画の中におけるあの調子こいてる福山雅治以外の射程ってもうない気がするんですよ、うん、いや何回も比べるとちょっとあれかもしれないけど、その凶悪がやっぱすごいなと思ったのって、 それまでルポライターがある殺人事件を追いかけているっていう一言でしかなかった話っていうのが、その後半、その前半を退屈に見ていて、後半からドライブがかかって一気にその殺人ドラマをワクワクしながら見ている自分っていうのに対して、最後にお前前半退屈で後半楽しんだだろっていうことに対して、だからお前が見たかったのってそれだよなっていう、俺が見せてんだそれ、お前どっちが悪いんだよって、お前ちょっと考えてみた方がいいんじゃないのって言って、ドンってカットが変わった瞬間にラストカットは山田高幸が、面会室側から撮られるんですけど、あれってその今までのその塀の中にいる側と塀の外にいる側の撮り方が真逆になって、どう見ても山田高幸が塀の中にいるように見える撮り方をしているじゃないですか。だから あのなんか、あ、そうだったみたいな、こっちでやったよね問題はっていう気がしちゃうことの射程の広さみたいなのが、なんかあの映画はやっぱ傑作たらしめてるなと思ってたんですけど、それでいくと今回 その人が人を裁くとは、でも確かに裁判員制度とかあるかもしれないけど、今更そこについて、まあ、だからこの間マンダウマとかもそうかもしれないけど、こう今更そこ言われましたもん
みたいな、また1たす1みたいな、 そこみたいな
感じがするし、しかもその見せ方もその最後の最後に、ね、十字路に立ってってさ、
あ、分かりやすい、
ね、キャストアウェイかとかさ、あと一番、ね、近いところでちょっと思い出したのがライフオブデビッド・ゲイルっていう映画が、ミッドナイト・エクスプレスとかの監督なんですよ、はいはいはい、アラン・パーカーの映画だったんですけど、2003年の映画です、これがその死刑が決まった男が、最後に3日間だけ、ジャーナリストみたいな人に、告白しますと2時間、で、まあ、その真相を追っていく過程で、この男って実は殺してないぞっていうことがだんだん分かっていって、でもその死刑を止めるために真相を明らかにしようとするんだけど、今ちょっとライフオブデビッドゲイルのネタバレしていいですか。あ、ね、3度目の殺人のネタバレ今何も言わずに普通にしてました、ね、
して
ます、うん、まあいい
や、
ライフオブデビッドゲイルは結局その捕まっていたそのヘビンスペーシー演じる、死刑になる男っていうのは殺してないんです、うん、自殺なんですよ実質、うん、でその被害者側っていうのが死刑反対論者で、まあ、白血病で行くばかもない命だったと、うんうん、だからその命を使って、死刑に死刑制度そのものに一石を投じるために無実の男が、死刑になるように 仕組んで、で絶対無実だっていう証拠を残あえて残しておいてる。
あ
どんでん返しをやって、
う
ん
まあ、世間に対する
そうです、ね、
一斉にカウンターっていうかな、うん、問いかけっていうか、そう
お前ら
そういうこともあるよ、
そういろんな証拠をね、物的証拠だって言ってやってるのも、でも結局状況証拠でしかないものによって死刑が決まって、結果的に、まあ、本当に死ぬんですけど死刑でっていうので一石を投じますっていうドラマがまあすでにあって、まあだからその司法制度そのものへの疑問って 今始まったような話でもちょっとないと思うので、ちょっとそこはどうかなって、またそれはそれとしてちょっとそのキャラクター描写として、ここからちょっとそのディティールの話に行きますけど、
あその前にちょっと
あはいですよ。